皆様、どうもです。どうもどうもです。よいしょ。はい、というわけで、おなじみ制作反省会、始めたいと思います。今回は、そう、ずーっと前から作りたいって言ってた、アダルト放送局。結構シリーズ化してるんだよね。いや、そんだけ私が好きだってだけなんですけど。やりきったか、いや、まだ足りないんですよね、実は。いや、まだもっと作れそうなのあるけど、今回ここで燃え尽きちゃうと次回作出なくなるから。今回はここまでなんですけど。いや、燃えた燃えた。超楽しい。皆さんどうでした？楽しんでいただけました？なんだろう、アダルト放送局最初の頃ってもうずっと前のお話で、結構前じゃないですか。時の流れとかで年を取ったねとか言わないでくださいね。 ただなんかこう、年月が経ってより激しくなったなっていう気はしますね。いやー、なんかいろいろと進化しましたね。音質はもちろんなんですけど、やることもすごいエグくなりましたね。いや、もうほんと楽しい。楽しくて楽しくてしょうがない。ちょっと待って、テンション上がると声大きくなるから、ちょっとテンション下げます。というわけで、ちょっと耳かきに移りましょうか。昔はなんかこう、質問に答えたりとか、そういう感じ、なんか本当に生放送の延長な感じだったんですけど、もはや、アダルト放送局、今、5になって、5になりましたが、いや、もうこれ、配信でやったらバンどころの騒ぎじゃないっていうレベルまで来ちゃいましたね。本当にもうリアルにはできないっていう内容になってまいりました。いやー、寛大な心をお持ちのニコニコさんはもちろんのこと、どの配信でもダメだよねっていうレベルですね。これをやったらもうバンですね。いやー、すーごい内容になっちゃいました。ストーリーパートはね、なんというか、今回、実際こんなのがあったら面白いなっていうか、やっぱこう、親戚のお姉ちゃんというか、身近にこう、声優さんというものがいたら、いや、こんな方少ないっていうか、いないんですけど、こんな方っていうか、こんな人いたらダメなんですけど、もうそんな妄想のもとに制作をしてみたんです。さあ、やっぱりこう、知ってる人がさ、自分の私制作持ってさ、それをなおかつおかずにしてたなんて言ったら、もう楽しくてしょうがないですよね。どこが気に入ったの？何？どこで抜いた？出した？どうなった？みたいなの絶対聞いちゃうと思うんですよ。で、そんなにさ、好きで聞いてくれてるんならさ、作品に協力してよって言いたくなると思うんですよ。で、これですよ。で、アダルト放送局の世界では、こう、実際に配信にも遊びに来ることができるので、今回の作品はね、特にね、世界観つながってて、自分がその親戚の男の子になって、で、姉ちゃんにいろいろしてもらってっていう、その世界線っていうか、その放送局とも世界観がつながっているので、なんかより2粒楽しめる。もう本当に配信を聞く側の人としても楽しめるし、モルモットさんになって楽しむこともできる。なんかいつもアダルト放送局ではそうなんですけど、モルモットさんになって楽しむこともできるし、配信を聞く側になっても楽しめるっていうところを両方 しめるようにしてるっていうのがあるんですね、こだわりとして。なので今回もそんなところを楽しんでいただければななんて思っております。よいしょ、ボンティーン、ボンティーン。そうなんですよ、その2つの視点をね持って楽しんでいただける。どっちが好きでした？配信聞く側、まあ、配信聞く側今回はちょっとネトラレ的な例がありますよね。そっちが好きな方もいるのかな、どうなんだろう。モルモットさんになりたい派、どっちだろう。でも両方の立場でも楽しめるからね、ぜひ新たな道を開拓していただきたいなと。そしてまあ以前の放送局でもやってたんですけど、やっぱさ、こう効果音取りながらぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃしながらこうあへあへするのってすっごいリアリティあふれるというか、すごいリアルになるじゃないですか。それはあの他の作品でも多分皆さん感じてると思うんですけど、今回は素に近いキャラというか、ほぼ普段と変わりない感じでやってるので、なんかリアルさが半端ないですよね。なんかもう楽しくなっちゃいました。もう超リアルだなって自分でもこう聞き返してて、リアルすぎてやばいと思いました。もはややってるんじゃないかって思えるぐらい超リアル、すっごいリアルですね。まあ、こう音の感じもそうだし、声に合わせて動くし、もちろん本当にすごいなって思いました。音の力ってすごいですよね。しながらやってるじゃないですか。しながらこう声を取るってすごいリアルになるからいいと思うんですよね。まあ、ただいろいろな難しい点もあるんですけど、やっぱりこう動きとどの位置から喋るとか、台本にも気を取られ、すごいこう脳みその中ではいろんなことを考えながらやってるんですけど、すごい大変なんですけど、出来上がったものってすごく良くて、いやー今後もやっぱこの方法を続けていきたいなってすごく思いますね。いやーいいですよね、やっぱ本当に。まあ後からその効果音を編集できないっていう点もあるんですけど、そういうのを置いといて、リアルさがすごい。いや、ほんとリアルだよね。すごいなって思います、自分でも。なんか自分で自分を褒めてるんですけど。よし、じゃあ耳かきするぞ。よいしょ。でさ、でさ、私の中ではね、今回の作品も過去の放送局に比べて一番エロいな、やばいなって思ったんですけど、皆さん的にはどうでした？私はね、もうほんとツボにはまる作品で、やばいの一言に尽きたんですけど、どうだったんだろう。激しすぎました？どうでしょう。いやー、まあ、振り切ったなと思いましたけど、私の中では結構かなり好きな作品とか作風というか、すごいめちゃくちゃ好きで、みんなの予想いくエロさだったら嬉しいなって思います。もう説明文っていうか、ほらトラックリストの紹介とか書いてる時も、こんな文章だけじゃ足りないよって思いました。特に 今回放送局の方とかもう全アドリブ、本当に結果だけここら辺で射精みたいな、なんか本当に最初放送の挨拶、配信の内容説明、ここから最初は耳舐めしよう、ここから次は首筋舐めとか、そんなぐらいしか書いてなくて、セリフの指定はほぼほぼないんですよ。でもこんなの言ったら多分いいと思うみたいなメモみたいなのは一応あるんですけど、多分ね9割以上かな、ものによってはもう本当にアドリブなので、そういった意味でとても素が出やすい、だから同じことばっかり繰り返しちゃうんですけどでもその分その素に近いところはすごい出たんじゃないかなって思ってます。本当に、いやもう本当さ、言葉攻めとかさ、行為の最中に喋るの好きなんですよね。なえることは言わないですよ、煽るのが好きだってだけなんですけど、そういうエッチなことしてる時に煽るのがめちゃくちゃ好きなんですよ。もう日々言葉攻めですよ。だから本当にもう常にこう、なんだろう、言いたくなっちゃうので楽しくてしょうがないよね手は疲れるんですけど、本当ね、なんだろう、言葉攻め好き、日々言葉攻め、だからもう楽しくて楽しくて、もう言葉が出てくるわ出てくるわ。だからぶっちゃけて言うと、私台本作るよりそのまんま入って喋った方が早いんですよ、正直。作品作るのも、もうアドリブが早いほんと早い。しかも自然な感じになるから、ぶっちゃけアドリブでいいじゃんって思うんですけど、そうすると編集の人がすごい大変だからなかなかできない。その自分でね、全てを編集すればいいんですけど、やっぱりそこまでやっぱね、今手が回らないっていうのもあって、編集はもちろん自分でするんですけど、その NG のカットとかね、お任せするときに、はぁ、わかんないよってなるから、なかなかに厳しいしかもアドリブだとさ、ぶっちゃけ自分でもわかんないみたいなえ、今なんて言ったみたいな耳舐めしながら喋ったりとかすると、全然何言ってるか分かんなかったりするから、そういう意味ではね、ちょっと あれですね、特にこう、なんて言ってるんですかって質問されると、いや分かんないっす、なんて言ったか分かんないっすみたいな、だってアドリブだからもう二度と同じものはできないわけですよ、台本と違って。台本があればさ、こう演技が多少違いつつも同じものは出来上がるんですけど、これってシナリオがないし台本もないから、同じのやってって言われたら、え、無理ですってなりますよね。だから常にキューベース止まってないかなっていうのだけは超見ちゃいますね。だからそれぐらい自然な作品なんですよね、この作品って。なので、なんだろう、生放送とかそういうのが好きな人にはとにかくいいのかなーって。あ、お腹鳴る。めっちゃ頑張ったからお腹空いてきちゃった。やっぱさ、やることやるとお腹空くよね。ソーセージ食べたいな。私お肉苦手なんですけど。ソーセージ食べたいな、イミシペロペロしたいな、話にまとまりがないね。でもとにかく頑張ったよっていう作品なので、喜んでもらえたら、いっぱい出してもらえたら嬉しいな。そしてさ、収録の段階でもものすごいボリュームがあって、これ編集でどれくらい縮むのかなって思いつつも、ものすごいボリュームになりそうで、今からガクガクしてます。実はアドルト放送局も本編のところも抑えめにしたんですよ。話削ったんです。本当はもうあと2つぐらいお話があったんですけど、そ すがにちょっと入んないかなと思って減らしたんですよ。カットしたんですよ。正解でした。ボリュームすごいよっていう。しかしさ、出すシーン多すぎてみんなの性癖が枯渇しちゃうんじゃないと思いますね。私これ内容考えてる時っていうか、今回シナリオ私というかアドリブなんでシナリオも何もないんですけど、もう考えて構想を見てる間やばかったですね。あー、心のピンピンが立っちゃうみたいな、立っちゃうどころか射精しちゃうくらいでしたね。私にピンピンがないのも非常に残念でしょうがないです。ちなみにストーリーパートはやっぱりシナリオある程度書いたんですけど、書いてる途中でもやばかったですね。我慢汁が、心のピンピンからの我慢汁がすごかったです。だからね、きっとみんなね、男性の皆さんは相当興奮すると思うんですよ。ピンピンのない私ですらこんなに興奮したんだから、だからいっぱいいっぱい出してもらえると嬉しいなって思います。何なんだろうね、このアホなのフリートークは。でもそれくらいフリートークが変なフリートークになっちゃうくらい今回注力したというか、いろんなものを出し切った作品なんですよ。性癖とか何なんだって感じですよね。あ、でもね、これ実際私がいつもやってるようなことの詰め合わせで、特に作品にするのって絶対実際に行為をしないと分かんないと思ってて、私だから触手とかは絶対無理なんですけど、なんだろうな、例えばヘラの音の研究とかって実際本物を使って音を出してそれで比べる、この音今こんな感じだったからこの音出せるかなみたいなのを実際やったりとかして、音を近づける研究みたいなのを常日頃からしてます。お風呂場でもずっとチパチパチパチパペロペロペロペロして、で、こう音を近い音をやる、大事ですよね。あとはやっぱり実際のこう音、手こきとかの音どんな感じなのかなっていうのも研究するし、実際ぬちゃぬちゃしたらこんな感じとかも実際やってみないとわかんないんですよね。なぜ私にピンピンがついてないから実験するわけにいかないじゃないですか。ついてたら自分のでやるけどさ、ついてないからどうにもならないんだよね。なんかこっちの耳の梵天だけが長くなっちゃった。ちょっと本体行こう。よいしょ。あいでででででで。でもほら、みんなにはさ、ホーマンがついてないでしょ。それは私にはあるので、そういった音の実験をね、すごいはかどるわけです。だから皆さんよりはちょっと一歩リード。そっちはね、制作する上ではすごい便利なんですよね。やっぱさ、実物って大事だよね。耳もそうだけどさ、だからね、こう徳のミルク工場って支援でやってるラジオ、500円のコースで聴けるラジオとかでも皆さんからのレポートを募集して、どんな感じっていうのをやっぱ聞きたくなるわけですよ。気になるんですよね、自分にないから。そうっていうところなんです。ねえ、気になるもんね。というわけで長くなっちゃったんですけど、今回の作品はこういうところに力を入れたよっていうやつでした。ねえ、珍しくね、本編に耳かきがなかったから、フリートークでお耳掃除しました。すっきりした？まあだってどうせ本編にさ、こういう耳かきやってもさ、あーお腹鳴った。今回の作風的にさ、本編にやろうがおまけにやろうが内容的にはそんななんかあんま変わんないみたいな。ね、あんま変わらないから、こっちでも同じだし。はい、というわけでした。いっぱいこだわったよ。 から、いっぱいそのこだわりにね、いいこだわりだなと思ったら、その分精液いっぱい出してシコシコして気持ちよくなってくれると嬉しいな。はい、というわけで今回のお話は以上でした。楽しんでいただけましたか？ではでは、また普通の配信とかね、支援とかいろんなところでお会いしましょう。まさかとは思うけど、こっちを先に聞いてる悪い子はいないよね。お仕置きすんぞ。はい、というわけで本編でもね、よろしくね。くれぐれも先にこっちを聞くなよって今更言っても遅いんですけど、もう超ネタバレしちゃったじゃん。いつもだったらもっと先に言うんだけど、もう超ネタバレしたからね、こっちから聞いてないよね。大丈夫だよね。お仕置きするぞ。わかった？ではでは、本編を楽しみください。